個別に学んでてもよくわかんないんですよ。だからだんだんだんだん今のこのマーケットの状況を見れば見るほどですね、実はこの17年間我々がずっとですね、皆様方にお示ししてきたことをそろそろまとめてですね、皆様方に対してお伝えする時が来たんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ただですね、研究所においてもですね、まあ、ずっと私やってますけども、まあ、スタートアップ企業、ベンチャー企業の常としてですね、社員たちはまあ変わっていくわけですよ。なのでですね、まあ、ずっとこれをですね、追ってというか、まあ、その把握してきているのは私とですね、まあ、こいつも手伝ってもらっているうちの関西部以外いないんですよ、実は、ずっと最初から。だから、まあ、そういう意味においてですね、うちが、まあ、例えばイーシャーマンスリーレポートっていうのは、ちょっと今、休刊にしてますけども、このイーシャーマンスリーレポートもですね、全部720本の論文があるんですよ。だけども、これがですね、どういう意図に基づいて書かれたものなのかっていうのもですね、まあ、ちょっとカテゴライズして、で、まあ、そのイシューワイズで、要するにトポスごとにですね、まあ、これはこうだ、これはこうだってことについて、ね、ぶら下げてですね、こうまとめて、要はなんか百科事典みたいな感じでですね、皆様方が、まあ、特に会員の皆様方ね、2022年ぐらいから入会された方っていうのは、それまでのですね、15年間の歩み、我々の研究活動って何も知らなくて、単純に局面でですね、なんかコンパッションであるとか、あるいはなんか、マーケットの話だってことでですね、まあ、突っ込んでこられた方がかなりいらっしゃると思うんですよ。だから、まあ、この15年間も含めてですね、プラス2年間、17年間の歩みというのを、やはり皆様方に対してですね、そろそろコンサイズに、簡潔にですね、お示しするときは必要かなと思ってまして、今回はですね、それに向けての、まあ、一つの持論として、端的に我々がですね、何をベースにしながら分析をしているのか、ということについてですね、まあ、簡単な構造を示しながらですね、それぞれの命題ですね、今言ったイシューワイズで、要するにこういうことについて我々はこれに基づいて分析をしているんだ、ということをですね、後半お示しできればなと思っています。今言ったように、一つは通貨秩序が変わる。これはブロックチェーンによるですね、全く新しい通貨秩序。そこにおいてはですね、ほぼ間違いないのは、為替レートがないんだと思います。それが一つ。あともう一つがですね、中国税との関係というふうになってきますね。まさに今、福岡にいるんですけども、福岡がその一つのですね、大きな、なんて言うんでしょうかな。なんて言うんですかね。なんだろうな。ホットスポットなんでしょうね。今申し上げたことについて。いやー、これはすごいことになるな、という感じがしますね。だから、まあ、通貨秩序を変わるときには必ずエネルギー秩序を変わるということはぜひ覚えておいてください。で、今回の通貨秩序を変わるときには何に変わるかって最終的には太陽光です。だけども太陽、もう原子力とか、そんなぬるい世界じゃないです。で、なんで太陽光かというと、太陽光で、そのですね、遠赤外線と近紫外線で発電ができるという、いわゆるクォンタムドット、技術ですね。これで、発電がなされるんだと。要するにですね、ブロックチェーンというのは役割が変わるんだと思うんですね。で、ブロックチェーンを使って暗号資産だとか言ってても、結局のところね、ステーブルコインだ。まあ、つまり、元来データですから、単なる。このデータ、演算をしたですね、このデータがその価値持つわけないだろうということで。だけども、みんなはですね、これ交換資産で使ってるんで、すなわち通貨の3つの機能ですね。価値の尺度、価値の、保存、それからあと価値の交換手段ですね。で、交換手段と、交換手段と、それとあと価値の尺度っていうのがあるんだけども、1円と2円、3円ってやつですね。だけど、この真ん中のですね、いわゆるその価値の保存っていうのが失われるんだとなった時に、通貨はバージョン1とバージョン2ができるってことなんですよ。スイスのチューリヒで行われた、ポイントゼロフォーラムというのに出てきたわけでございます。今回ですね、ここで聞いた話をですね、お話をしていければと思ってます。いつものような構成でお話しません。今回ですね、まずポイントゼロフォーラムというのは一体何なのかということをですね、お話をした後に、まあ、チャタムハウスルールですね。これで、今後はお話しできますよということで、チャタムハウスルールって何だよということで、大前提の話をしたいと思ってます。まあ、で、その中でですね、私自身は実はここに来てですね、まあ、次世代の金融システムって何だよというのが、最大のですね、私どもの研究所の今の関心事項なんですよ。すなわちですね、AI やってそれでおしまいでもないし、コンピューティング、まあ、量子コンピューティングですね、クォンタムコンピューティング、まあ、これにつながるのがまさにですね、東京大学の丁先生、並びに、三吉先生がやってる研究なんですけども、これに対する支援もしているのも、実はですね、この辺に対してつながっていくためであります。例のですね、反宇宙の研究ですね。 で、それだけではなくてですね、まあ、いわゆる大宇宙の研究ですけども、その先にあるものっていうのは、実はこの世におけるですね、まあ、先立つもの、金っていうのはどうなっていくのっていうところなんです。で、実は今年の後半からですね、私自身もブロックチェーンの研究をどんどん始めておこうと思ってるんですけども、まあ、このブロックチェーンっていうものもですね、だって別にイーサリアムで終わったんじゃないのみたいなの持ってるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。この金融システムが変わるときに、皆様方のお財布の中も変わるってことなんですね。だって考えてみてください。新札発行されましたけども、新札と旧札の交換、日銀ではですね、まあ、支店とかでもやらないっていうわけですよ。なんでってことで。だから、旧札もあるの、え、何、なん、え、え、え、え、って感じなんですよね。すなわちですね、セントラルバンカーズ、ね、中央銀行の方々が一体何を考えてるのか。で、しかもですね、その中央銀行の方々だけだと使用人なんでよくわからんわけですよ。その大元にいる人たちが一体何なのかっていうことで、だからまあ、これからですね、順を追って申し上げますけれども、まあ、そもそも日本でですね、国内で私どもが最近ここに来てですね、私、新田清自身がですね、どういう研究をしてきたのか、その上でですね、じゃあ今回のこ、会合はどういった話し合いがされてきたのか、そしてですね、今回何といっても一番大きいのはですね、ついに、いわゆる欧州系の国際勢力ですね、そのものっていう人がですね、とまあ、つながることができたんですよ。で、その場でですね、この人物が一体何を言ってたのか。まあ、国名を言うことはできるんですけど、具体的に誰かってことは言うことはできません。チャタムハウスルールなんで。じゃあ一体どうなっちゃうのってことですね。ということで、じゃあその命を受けているであろうですね、BIS、国際決済銀行、皆様方はこれはですね、中央銀行中の中央銀行だということでですね、ご存知だと思うんですけど、今どういった議論をしているのか。というところですね。この辺をですね、まとめてですね、残り45分間ぐらいでお話をしたいと思ってます。内容的に言うとですね、端的に申し上げると、日銀の当局者が最先端でやってる話のさらに向こう側だと思います。日銀の方一人だけ来てましたけどね、私の隣でなんか飯食ってましたけど、まあまあ、多分ですね、私よりちょっと下ぐらいの人ですかね、なんか、いてみましたけど、だからもうそういう意味においてはですね、今回の会合っていうのは、まあ、日本ではですね、私しか知らない話なんで、ぜひですね、そういうものだと思ってお聞きいただければなというふうに思っているわけでございます。スタンダーっていうことで、東京新聞が共同通信をキャリーする形で8月21日付で出してるんですけども、原発のコストっていうのは太陽光発電の何倍にもなるんだという試算が出たっていうのが出始めましてですね、いよいよ米国勢としては原発終わりなのかなっていう感じが出てきますね。だからまあ、これはいわゆる、核融合の方にですね、移行するんであれば、通常の原発というのはですね、コスト高いよって話に当然持ってくるんだと思うんですよね。で、太陽光発電についても、これから発電量をですね、これがいわゆる量子ドットコム、あ、量子ドットコムじゃなくて量子ドット技術ですね、発電技術ということになってくるとですね、夜も、発電できるので、コストがぐっと下がります。なので、一般の原発っていうのは、まあ、もうちょっとさよならかなという感じになりつつありますかね。でも、そうなった時に、じゃあそこから出てくるもの、トリチウム汚染水、改めアルプス処理水っていうんですけども、この辺もですね、やっぱり問題に出てくるような土壌がアメリカ発で始まっているような感じがしますけどね。原発っていうのはコスト高いんだよと。しかもこのトリチウム汚染水なんてそうだよっていうことになると、もう立ててないなということになってくると思います。